こんにちは。
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 いきなり最近ちょっとね、元気のいい始まりしてないからさ。
あ、本当ですか。
うん、ちょっと元気よくやらんと。
いや、聞いてる人の心臓に悪いかと思って、いやいや、ダウナーな感じで挨拶してみたんですけど。
どうせバカ二人しかいないんだから、ここは。元気がないとさ。
そんなことない。毎日勉強してますよ。
勉強もいいけど、やっぱりバカなんだから。
え？
どうしようもないんだから、俺たちは。元気しかないんだからさ。
いやいや、何の勉強してるか聞いてくんないですね。
何してんのじゃあ。え、勉強って何？なんか、
あれだ？やっぱ勉強と便器の便って一緒の感じじゃないですか。
いや、違うよ。
え、違きましたっけ？
違うよ。お前もう分かんやん、もうその時点で。この時点でもうアウトやん。
え、そうでしたっけ？
アホですやん、もう。
いや、なんかやっぱり。
勉強の便は。
え、排便の便と便器の。
便は一緒。
え、勉強の便と便器の便
は違う。便は違うよ。
あ、一緒かと思って、やっぱ勉強ってと、なんかそういうトイレとかでやるといいのかと思って。
違う違う、いいかもしれんけど違うよ。
だから便と便つながりでトイレで、あの、英単語を覚える勉強してたんですけど、うんこしてる時だけ、あの、単語帳を開くっていう。
短いな。いや、長いんかな。それはちょっと分からんけど。長いん、結構。
30秒ぐらい。
快便やな。めちゃめちゃ快便やん。
いや、辛い時は普通に15個ぐらい覚えられるんですけど、いい日は0個。
全然勉強もしてないや
ん。はい、そんな感じで。
何
元気なラジオ。
そう、元気に行こう、それは。
そうですね、うん、もう死の話とかやめて。あ、先週ちょっと前回のラジオは結構虫の話でね、あの、うんうん、死の話が多かったじゃないですか。
そうですね、はい。
なんかもうそれ気持ち悪い話でしたけど、うん、あの、それ関連で会社の近くで鳩の卵めちゃめちゃ落ちてたの見ました。
え、そんなん知らん。いつ？
いや、今ですよ。
知らない。
会社の2個隣にある飲み屋さんあるじゃないですか。
うん、ありますね、はい。
そこの
会社の近くにあるんですよ、はい、あるんですよ。
あれ、うずらの卵落としたと思ってよく見たら、これ鳩の卵じゃんと思って、うん、中身も飛び出しましたよ。普通の卵黄みたいなやつが。
マジで。
はい。なんでこんな時期に鳩の卵と思って。
おお。
なら皆さん見に行ってみてください。
行くんだ。混んでいい。これ聞いてる人別に混んでいいよ。
多分聞いてる頃にはもう撤去されてるから。
そうよ。そんな、まあ、そんなもん見に混んで東京の街に。
いやー、そんなことよりもね、私たちの好きなことを今日話そうっていうことで、うん、
はいはいはいはい、好きなことね、
うん、そうです。私と玉口さん好きなもの共通点あって、うん、靴が好きなんですよ。
まあそうですね、靴は好きですね、はい。
山口さん結構靴お好きじゃないですか。
好きですよ、だいぶ好きですよ。
ダサいやつスーパーで買って
みた
り、うんうんうん、いや、私今ツイッターで、あの、バレンシアガの似てる靴を投稿したら、
うん、
ワークマンでそっくりな靴があったからツイートしたら、うん、なんか結構拡散されてて、あ、やっぱ靴ってみんな好きなんだ。
ああ、そうね、なんかされてたね、あれ。
そう、バレンシアガのなんか靴下と靴一体型みたいなやつがあるんですよ、おしゃれなやつ。9万ぐらいするんですかね、普通に買ったら。
うんうん、
それが1500円で買えたよっていうのがわっと拡散されてたんですけど。
あれ実際どうなんですか、履き心地とか。
いや、あの、ちょっと歩く分にはいいです。ただ長時間跳ねたりとか、うん、
長時間跳ねる、
あの、走ったりとか、うん、あの、ライブに入っていこうかなみたいなリプライが来たんですけど。
あ、なるほど、はいはいはい。
そういうのに向かないかもしれないですね。
痛くなるってことだし。
足痛くなっちゃいます。
あ、そうなんや。
そうですね。 あと靴下みたいな素材なんで、
うん、
中で足がぐわっと回転して、
中で足が回転する、
なんか、あの、
ねじれる、
ねじれちゃいます、靴自体が。
あ、そうなんやか。
はい、そうなので、あの、ちょっとお出かけぐらいだったらいいですけど、長時間一日中履くみたいに向かないかなって思っちゃいますね、
う
ん、靴ソムリエは。
なんか同じ形でノースフェイスからも出たんですよ。
え、そうなんですか。
まあ、ちょっと違うっちゃ違うんだけど、やっぱりその靴下みたいな感じで、はい、それはもうね、完全なんか分かんないけど防水。
え、めっちゃいい。
そうそうそう。で、結構でも高かった。2万はしないけど、1万6000ぐらいかな。
はぁ、ノースフェイス価格。
そうそうそうそう。なんかゴアテックスっていう、
あの、うん、
なんか湿気は通すけど水は通しませんみたいな。
いや、最高ですよ。私、ゴアテックス上下買っちゃいました、ノースフェイス。
あ、そうですか。
増税前に。
で、最後のお買い物ね。
最後のお買い物させていただきました。いや、ほんといいですよ。汗かいたら乾いてるし、水食らったら乾いてるし、うん、いいですよ、ゴアテックス。
そう、それのね、なんかその靴下みたいな靴がちょうど出て、ネットでちょっと話題になってました、ね。
シャレオツ。
俺もね、ちょっと気になって、
うん、
ノースフェイス行って。
え、行ったんですか、早速。
はい、履いてみたんですけど、
はい、
あれはね、確かに良かったな。
ゴアテックス。
そうそうそう。ただ高いんよな、ちょっと。
いや、ノースフェイス価格ですね。
うん。まあ実際ね、確かなもんなんやろうけど。
いや完全防水でおすすめの靴私もありますよ。
あ、なんすか。
あのアキレスから出てるコックシューズ。
あ、出た、アキレスだ。
2000円です
あのこれねちょっとねあるんですよね、そういうのが。
はい、あのアマゾンでコックシューズで調べていただけると出てくると思うんですけど、うん、コックさんというか調理場の人用の靴なんですよ。
うんうんうん。
あの調理場ってあの濡れたりとか油でツルツルしたりするじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですね。
あと包丁が足に刺さる可能性もあるので、うん、安全靴としてすごくつま先が硬くなってたりとか、うん、だからもう水がかかっても嫌な気持ちになるのよ。完全防水で滑り止め付き、
そうね、
これで2000円ですよ
見た目はでも怪しくない。
いや見た目大丈夫です。見た目が
大丈夫なそれ。
なんかパッと見はドクターマーチン
ドクターマーチンそんなことあるかね。
のガンツみたいな、なんか
ガンツ、
いやツルツルした見た目してておしゃれなんですよ。
へえー、もうすでに何回か街には。
あ、もう履いてますよ。あれ今週末にあるフェスにも履いていきますから
あ、そうだ。
これであの長野県でやってるリンゴの音楽祭行きます
か。ああ、やってね、はいはいはい、はい、
リョフカルマ見に行きますよ。
あ、そうなんや、はい、
あれコックシューズです
ごい ね、
ノーズベースのゴアテックス
着てましたね。
これいいですよ。
安全靴だからやっぱり前が硬いってことは
カッチカチですよ。
なんかね、あのまだヤンキー漫画で見たんですけどやっぱり安全靴で、
はい、
もう腹を思いっくす蹴飛ばしたら内臓破裂するぜっていうシーンだったからもしね、その防寒に絡まれた時はぜひね
使えますね、武器にもなる。
なかなか安全靴履いてると思わんやろから女性が
確かにテカテカのローファーにしか見えないですよねいやコックシューズマジいいですからね。
そうよね、なんかそういうのいろいろ転がってるっちゃ転がってるよね。
そう、意外にいろんな業務別の靴を探していくと、うん、面白いおしゃれな靴ありますよ。あるある。
トライチとか、
はい、
トライチじゃない、あのモノタロウで、
はいはい、
俺ね一回ずっと靴を探しててなんかいいのないかな、僕もダサい靴というか、
うん、
あのそういう靴が好きなんで、
はい、
そしたらねなんかすごいなったよ。なんかね、なんていうの、そのブラックレオパード柄の
ごつ
ブラックレオパード柄のブーツで、
はいはい、
でしかもまあまあその作業用なんですよね、うん、安全靴で築地とかで使われてるとか言ってたかな、
はい、
それがねまあまあ4000円ぐらいかな、
はいはい、
まあ、ちょっとそのちょっとなんていう の、 あの V 系というか、
あ
そういう感じのブーツとかがモノタロウっていうね業界用の通販サイトで売ってたりとか。
お、いいですねそれ、うん、いや業界用の通販のやつ面白いんですよね。
いやいいね、探してると楽しいね。
神社のカタログとかも面白いですからね。
そんな見たことない。
なんか神社でバイトしたことがあるんですけど、
うん、
そこ神社のカタログでこうお守りに文字好きな文字入れられるコースとか、
そ
うそう、 おみくじとかもなんか、いやこれ言っちゃダメそうなやつだからね、おみくじとかもすごいギミックがあって。
あるんや、
はい、
そういう業者さんがいるんや。
そうですよ、何冊も5社ぐらい見たかな、うん、その時暇だったんで。
それってさ、そのちょっとだけ作るとかできないの、自分
用に。できますよ、できますよ。
あ、そうな、
はい、だから会社のグッズとかで神社、
めっちゃいいやん。俺作りたい、作りたい。
作りたいですよね、お守りとか。
オリジナルグッズをね作りたい欲が最近すごいんですよ。
え、山口むつおオリジナル。
そうそうそうそうそう、
むつお山口、
むつお山口でちょっとむつお山口出たら買ってや、みんな。
なんか普通にいい服屋さんみたいですね。
もうあのすげえその今日っていう字を全面に押し出していこうかなって。
え、
いや今日ってあの今日作の今日ね。
ええ吹きつい
やなんかね今日っていう字僕好きなんですよね。あと狂うっていう字と。
なんでですか、全部良くない意味じゃないですか、
うん、僕だってね、僕おもころ最初入った時の、
はい、
あのライター紹介みたいなのあったんですよ当時。
いやいやいや、
その時のアイコンはあのお弁当の真ん中に今日ってノリで書いてある弁当だったんですよ。
それアンラッキーの方ですか、クルーの今日ですか。
クルーの方です。
いや、あのクルーを自称するのは、うん、ちょっとなんか美学に反するな
その時はいいやん、もうこれ始まりたてやってんからさ。
いや私も最初自己紹介どうしようってなった時に、うん、そういう強いやつにした方がいいのかなと思って、
うんうん、
そういうクルーみたいな字を使った自己紹介考えて、
うん、
当時の担当編集だった人に言ったんですよ、うん、
はいはい、
そしたらなんか自分でこれ自称するのは、うん、面白くないかもしれないよって、
ね、
いさめられて目が覚めたんですよ。
確かに。
その時むつお山口を止めてくれる人は誰もいなかった
んです。いなかったよそんな、もうみんな若いこれからまだだって、そんな笑いのレベルも低い低いね、おもころでしたから当時は。
いやいや、すごい面白かったじゃないですか昔のおもころも。
まあ面白かったけどね、ちょっと違う意味でね、
はい、
今ほど整ってないんで。
なるほど。
そう、
なんか皆さんもおすすめの安い靴情報ありましたらね、教えてください。あの今探してるのはジェネリックコンバースですね。
ジェネリックコンバース、
はい、
なんすかそれ。
いや、あのコンバースに似てるやつをこう安く手に入れたくて、
はいはいはい、
探してるんですけど、
はいはいはいはい、はい、
大抵新大久保でいいやつが見っかるんですけど。
なんかね言うよね、はい、それってね。
新大久保のジェネリックシュプリームもいっぱい売ってます
言い方よな、
はい、
言い方次第よな。でもそれ、
それパクリって言わないです。
あれはもうダメなの、その犯罪なんすか。
え、
犯罪か、
本題じゃないですか。いや、ギリギリじゃないですか。
なんかね、普通にさ、その店構えてるやん。
そうです、店の前に置いちゃったりしますよ
ね。あれ大丈夫なのかなと思って。別に警察が通らんわけでもないし
さ、訴えられたら終わりなんじゃないですか
ってことか、
はい、
みんな訴えてないだけか。
皆さんの優しさに支えられてる商店街です。
いやいや、センター街とかにもあるで、渋谷の。
え、シュプリームのジェネリックがですか。
あ、シュプリームではないけど、
はい、
こんな値段でこれ売らへんやろみたいなのが軒先に飾ってあって、
まあ、なんかあのよくあのなんかイヴ・サンローランとかグッチのジェネリックが置いてある。
そうそうそうそうそうそう、
多いですよね。あと、うん、あれマーク、ま、なんだっけ、マイケル・コースだ。
マイケル・コースね、
はい、うん、多いですね。
大丈夫なのかな、あそこの黒人の子らは。大丈夫なのかなそれ。
いや、皆さんの優しさでね支えられてる商店街ですよ。
確かに、まあ商店街やもんな、はい、センター街も。
センター街の商店街、
う
ん、
そうね、見守っていこうか。じゃあ
そうですね、ジェネリックの商品たちをね。いや、やっぱ海外に行くとそういうのはいっぱい見れるんですけどね。
うん、なんかそのスペインとか、
はいはい、
あるんでしょ、シュプリームスペインとか。
あ、ありますよ。
シュプリームイタリーやったかな、なんかそんなんとかあるんですよね。確か
シュプリームスペインですね。バルセロナとかに店あるんですよね。
あれ勝てないらしいね。
え、なんでですか、訴えれないんですか。
訴えれないかったはず、確か。そもそもシュプリームのロゴも、
はい、
確かね、バーバラ・クルーガーっていうアーティストの、うん、まあ、パクリと、まあ、パクリというか、まあ、既存のフォントではあるけど、はい、同じ表現してる。
もともとがあまりいい出どころじゃない
ではないと思うんやけどね。どうなんやろ、本人はどう思ってんのかな。
シュプリームのロゴ見てんの好きなんで、ずっと見てたら、
うん、
スペインシュプリームと本家の違いだけはなんか分かるようになりましたね。
あ、ほんまに、どう違うんですか。
あのちょっと細いんですよ、スペインシュプリーム文字が。
あ、文字自体の太さがってこと。
はい、はい、やや細く、
うん、
シュプリームもなんか文字の感覚もやや詰まってて、ちょっとなんか縦も長いんですよ、文字の。
ああ、そうなんや。
よく見ると、あとボックスではなくて縦とかにでかくシュプリームって大伸ばしされてる文字の時が猛烈にダサいんですよ、ね。
うん、あ、そうなんや。
スペインシュプリームはややダサさがあるんです。
ややダサいですね。なんか服のなんか、あれなんていうの、袖の太さとかもなんか細いんよね、うん。
なんか本当にスペインのブランドかいっていうぐらいダサいところがあるんですよ ね、う
ん、ね。なんかね、あのスマホのともコラボレーションして、
うんうん、
あれはスペインじゃなかったかもしれないけど、ね、あのみんなわシュプリームとやるんやって思ってたら、そっちじゃなかったみたいな、結構ニュースになってましたからね。
それめっちゃ気になる。シュプリームのことばっかり知りたいな。
そうそうそう、なんかそんなことあったよ。
韓国に行ったら 夜になると一気に屋台みたいなんで、うん、ジェネリックシュプリームの服が売られるんですよ。
あ、そうですか。
韓国の方おそらくシュプリーム好きな人多いんでしょうね。
いや、多いと思いますよ、やっぱり。
でも本家着てる人も、あ、これ本物だっていう人いっぱいいるんですけど、
うん、
あ、道端で餅売ってるおばあちゃんとかもシュプリーム上下着たりするんでこれはどうだ。
まあね、確かに多いは多いわね。
でも韓国で売ってるジェネリックシュプリームはかっこいいです。
あ、そう
ね、やっぱおしゃれの国だから。
あ、
スペインシュプリームにはとほとほとがっかりさせられたんですけど、うん、韓国のストリートで売ってるシュプリームめちゃめちゃいいです。
ストリートっていうのはさっき言ってたその餅を売ってるおばあちゃんの
とか、売ってる屋台で売ってるシュプリーム
屋台のね、屋台シュプリームね。
何でしたか、あの餅みたいなやつ、細い餅、
そういう餅
みんな食べてる
水餅。
あ、トッポギ
トッポギか、
トッポギ屋さんとかがあるんですけど、すぐ横にシュプリームトッポギ屋さん、シュプリームトッポギ屋さん、いちご屋さんみたいな感じで売ってるんです
けど。そうなんや。
普通に、なんか、なんなら本家よりいいやつあるなみたいなやつがこうやってあって、やっぱ韓国行くとそういうのを見て感動するって。買わないんですけど、
まあね、手出したらちょっとね、
はい、
難しいことになるかもね。
いつか本物を買いたい。なんかそういうのとかもあるし、昔行った時なんかビトン好きって急におじさんに聞かれて、好きって言ったら、
うん、ちょっと待って おじさんに突然言われたのか、はい、どこでや、
韓国の、
あ、韓国でね、
はい、何でも 何でもかトンデム忘れたんですけど、うん、そういう卸業者やっぱトンデムか、
はいはいはい、
にあるところでなんかビトン好きって急に日本語愛称者に言われて好きって言って、
うん、
なんか超アヘヤーみたいな感じで、
うん、
こう言ってたらちょっと来てって言われて、
うんうん、
本物のビトンはなんかその際枠燃えないらしいんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
そしたらなんかその時ハマってビトンの、
うん、
ベルニって柄だったからちょっとツルツルしてる柄みたいなって、
はいはい
はい、ちょっとこれちょっと見てみって言ってこうちで作ったビトン見てって、うん、これでライターでジュワーっておじさんが炙ったら、
うん、
ジュワーって溶けちゃったっておじさんええ溶けないはずなんだけどなって言って私もごかわいそうになっちゃってそっかって言って帰ったんですけどこれって多分全然も、うん、ね燃えないでしょって言って本物と変わんないよって売りたかったと思うんですけど、
うん、
なぜかその時ジョワー
って燃えちゃったよ
溶けちゃったビトンかわいそう
びっくりしたやろうな
もちろんびっくりしてて
そんなにすぐ変化するはずないのにな材質が
普段はうまくいってるんじゃないなんかね
近づけすぎたんかなな
んでしょう私の体温高かったかない
やいや別に体温は伝わらへんって思うけど
そうやって韓国でやっぱり何回も感動させてもらってるんでねうん
そうなんですねシュプリームほんま好きよね
好きですね、うん、だって韓国の漫画読んでるとみんなシュプリーム着てますもんね服
そうね確かに確かに
あのあとバレンシアが、
うん、モンちゃんは持ってるんですかそもそも本物のシュプリーム
本物のシュプリーム1個だけキャップ持ってるんですよ
ああそうですか、はい、かぶってることなくない
？いや本当に大事な日だけかぶってます
どんな日？
え原宿に行く日
もう少年が少年がちょっとダサいかもしらんな何原宿に行く日だけかぶるって
しかもこれなんか友達が元彼の家から盗んできたからもういらないって
言ってないやん自分で買うてんやんけしかも、
はい、
いやそれを大事なもんにすんない
いやでもその子が酔って私の家置いてったんで、
うん、
その元彼にも一応インスタグラムに連絡くれたその子は盗んだっていうもしうちにあるんだけどいるみたい返しましょうかみたいな、
うん、
もういらねえよみたいな、 なんか悪魔の絵文字みたいないっぱい送られてきて、
うん、
もう勝手に使っていいかみたいな悪魔悪魔悪魔みたいな
あそうなんや
あそっかと思って勝手に迷彩柄で、
うん、
ここに赤い赤のボックスのシュプリームって書いて
呪いのシュプリームや
んえ宝物なんだよ
大事な思い出が詰まった
My treasure
シュプリームな、まあ、何個かは買ったな昔
いや
あすっげえの買ったことある
え
シュプリームでとんでもないもん買ったことあるわ
えどんなものですか
あのねフリーメイソンの柄がもう総柄で刺繍されたスタジャン買ったことあるすっげえ高かった
えおいくら万円ですか
いくらぐらいしたスタジャン
でもないのか
いや10万もいかんぐらい
え
大学生最後の年に買った
えなんでその柄買ったんですか
でもすげえ買ったからフリーメイソンのすげえ使っとんじゃったフリーメイソンのなんか目玉とか変な建物とか、はいはい、なんか そこに所属してる人っぽいのがもう、うん、とにかく全身に刺繍されてて
刺繍って
高いんですよねこれはやべえぞって思って
今どこにあるんですかそれ
売っちゃった
えいくらで売れました
6万ぐらいやったかな
おおトントンぐらいで売れたんですね
そうそうそうでそれ来て卒業旅行行こうと思って
えどこに行かれたんですか
イタリアへ行きました
バチバチバチバチの大学生
それ来てモヒカンにして
えマジですかえ
モヒカンで真ん中にパーマかけてモヒカンにして行きましたねイタリアに
山口さんはどうしてヤクザの漫画が好きか分かった気がします、うん、
ちょっと当時はね、
はい、
バチバチだったかもしれない、
ね、今もバチバチが好きなんですよ多分
確かになでもバチバチいいよねそんない
やそんなこと妊婦さんにもしなったらやりますけど
なんか言うてるな、
はい、
どういうことやったっけそれってい
やマジで狂人とのエンカウント多いんですよ、うん
狂った人との、
はいうん、知らない人にぶつかられたりこの前も夜中ありました3連休狂人とのぶつかり合いですよ
ぶつかり合いの日なん や、
いや、うん、で電車に乗ろうとしたんですよ席が空いてたから、
うん、
そしたら急に女の子2人がバーッと来て、
うん、
キャリーケースで私のことバーンと張っ倒して、
う
ん、で空いてる席にスッと2人で座ったんですよ
どうしたんその。
いや普通にやばーと思って悲しいから隣の車両に移動して震えました。怖いな。
女の子だ
よ。女の子2人組すごい若い子2人。でも成人はしてそうな感じで。
マジか。
もうやばこういう私妊婦さんだったら死んでたやんと思って。
そうよな。
と思って震え上がったのが3連休1日目なんですよ。で2日目に
まだある
2日目が多分一番アレリリって感じですけど、
うん、
なんかずっとスイッチが欲しいと思ってたんです。ニンテンドースイッチ、
はいはいはいはい、
ゲオで DS と交換すると、
うん、
あのなんか DS 古い DS 何でもいいですけど 3DS から持ってくと7000円くれるみたいな。
ああ下取りができるよみたいなこと、
はい、
で差し引きで、
そうですそうです、うん、それでスイッチ買うと何かあるみたいなやつで確か行ったんですけど、
うん、
で待って引き換えてる間に暇だからゲオの店内夜中だったんですけどうろうろしたんですよ、
うん、
そしたら急にこっちに来るおじさんがいて、
うん、
まあ1メートルおじさんとの間1メートルぐらいになった時におじさんは急になんかこっちちょっと上を見ながら、
うん、
デカチンの優勝って言い出したえ何私に言った、それとも私の後ろに友達をデカチンってやつがいるの、うん、と思って後ろ
おうおうおう
誰もいない、おじさん空に向かってデカチンの優勝って言ったらと思ってしかも身なりすごい綺麗な人なんですよ、
スーツ
で、
おうおう、
すごい綺麗な服着たおじさんが、
うん、
で顔とかも赤くないし、なんか試しに近く行って深呼吸しましたけど酒の匂いとかもしないんですよ、
うんうん、
近くってめちゃめちゃもうキスするんじゃないかってぐらい近くて嗅いだんですけど、
こちら側も狂人の可能性ある
よね。いやそんなことないです、
うん、
こいつはなんか酔ってんのかと思って近くで、
うん、
深呼吸したけどおじさんデカチンってしか言わないし、
おうおう、
なんだよこう狂ってるなと思って、おじさんなんかずっと店何歩か歩くたびにデカチンの優勝デカチン、
周りの人もなんかみたいな感じ、
周りも変な人ばっかりだったんで、夜のゲオってやっぱ狂ってるんですよドラクエゴール
大丈夫、
ドラクエウォークやってる人がずっとうろついてて、
ああ
、でデカチンって言ってるおじさん
地獄やん。
そして私
そこ如月駅じゃないの、そこ如月駅のゲオ行ったんじゃないのあの2ちゃんで有名な存在しない駅、
電車に乗ってたらいつの間にかたどり着いちゃう文字とかも、
そこ普通に徒歩で行ったんじゃないの、
いや徒歩で行ったんですよゲオ、そこに
怖いわ、
したら店の中なのに蚊に8カ所刺されて
ちょっとおかしいねもんちゃん、
えいやこういう、
いやそれ俺ちょっとね思い直そう、なんかその人がおかしいんじゃないと思う、
いやデカチンって言う
よ、いや違うだから聞いて、はい、その人はまともなの、
はい、
みなりも、
うん、
ただもんちゃんの半径何メートルとかに入ると、
はい、
多分なんか出てるんやろうね、そういうフェロモンが、
狂いフェロモン、
そう強フェロモンって読むあえて軽フェロモンと読むけど、
はい、
軽フェロモンを吸った瞬間に多分脳がダメになるんじゃない、
あドゥーン
ドゥーンってなって結果デカチンのことを言っちゃうっていう、
確かに、
お菓子もだってその来る人来る人が、
うん、確かにね、来る狂人がどんどん寄ってきます、
寄ってくのおかしいもん、そんなだから考え方を変えた方がいいと思う、
え
狂人が来るんじゃなくてその瞬間狂人にしてしまってるっていうことやと思う、
私が、
うん、
いや寄せつけないようにいろいろしようと思ってたんですけどね、妊婦さんだったら、うん、頭はやっぱ
あ
刈り上げて
金髪にして ねお腹をね守らなきゃいけないから、はい、刈り上げて金髪にする、
はい、でやっぱ赤ちゃんがいるから、
うん、
キーホルダーつけてると逆に標的にされるって聞いたんですよ、
今お腹に赤ちゃんがいますってやつありますね、はい、席譲ってもらったりしやすいやつですよね、はいはい、
妊婦様って言われて嫌がらせを受けることが電車であるらしいんですよ、
うんうん、
だからそういうの怖いから、
うん、
もうそういうこともみんなこの人はできないってぐらい見た目を強くしようと思ったから両腕に赤ちゃんがいますっていうタトゥー入れて、あとおでこにも赤ちゃんがいますっていうタトゥーを入れて
じゃあもうでもそれやったら引き返せへんやん、もうい
やそしたらもうみんなからいつも席を譲ってもらえる席を譲ってほしいっていうよりも攻撃しないでほしい、
うん、
で電車とかで知らない人から変なおじさんとかから話しかけられたりとかもするんですよ、
うん、
池袋とかでしたら2万って言われたり
売りやんもそれ、
あ安っと思ってびっくりしちゃうんですけど、
うん
うん、そういうないようにやっぱおでこに赤ちゃんがいます両腕にも赤ちゃんがいますってびっしり今流行りのロンティーに入っているなんか模様みたいな赤ちゃんがいます、
デカめでね、はい、ガッサイ入るやつね、
こう金髪でこう、うん、おでここう前髪で隠れててこう、うん、優先席とかに座ってるじゃないですか
はいはい、はい、
なんでこいつがってこう思われるかもしれないじゃないですか、うん、そしたらそういう目で見られた時にこうやって手で額をサラサラサラって髪の毛を受けて赤ちゃんがいますタトゥーを見せつけたいんです
あーげーやめて、いや自分を大切にしてよ、
赤ちゃんを守らないといけないから。
で、あとも金髪の刈り上げやろ、
はい、で前髪だけ残ってて怒った時だけ赤ちゃんがいなってますよ。
僕のおさんの髪型やん。そうそ
うそう、口で
最近の僕のおさんのあのやつ、
あれあげた赤ちゃんがいます。
あれをもやるんや、はい、やばいって。
いやもうビビらせまく、やっぱり強くなっていかないと。
あ、まあでもね、確かにそれは周りに問題があるからな、うん、まあ、周りがそうもんちゃんをそうさせてしまった責任はあるかもな。
そうですよ、もう足怪我したんで優先席座ったらおばあさんに、まあ、いやねって、若いのに座ってるわってバスで悪態つかれたことあったんで。
あ、まあね、そういう誤解はあるよね。
そういう時もどうしたらいいか分からないか、も足見てと思うけど全然見てくれないから心臓されて、あーってずっと苦しむしかなくて。
それはやった、
これめっちゃやりました。
うわー、ようやらうわ。
もう足痛くて立てないのにそんなやるか、
すごいことするな。
いや、あの座りたいとかじゃなくて、こう
誤解しないでほしいよね。
はい、うん、そうなんですよ。で、妊婦さんの時は別に席に座りたいっていうよりも攻撃しないで、
うんうんうん、
って言いたいですね。
そうか、それがタトゥーになるか。
ね、タトゥーっていいんすかね、胎児に悪い。
いや、よ、うん、いや、なんともや、なんともや、その時に入れるのはよくないんじゃない、単純にその痛い刺激が来るから
とか。ああ、なんかプールとか温泉に一緒に行けなくなっちゃう可能性。
まあそうそうそうそう、最近なんか熊本が対策してるみたいな話聞いたけどね。
え、行ってもよくなった
んですか。なんか熊門のシール貼ればとかなかったっけな。
あ、じゃあ熊門のタトゥー
だからもう、いやそれがタトゥーだったらダメだ。あの違う、その熊本も熊門やったら OK とかそういう話じゃない。タトゥーを隠すのに熊門のシール、たまたま熊門の柄にしたからどうぞってことや、
はい、あ、なるほどですね。
熊門にせよってことじゃないね。
体中に
熊門を見せろってことじゃない。
でも温泉に行って服パッて脱いだらくまモンのタトゥーぎっしり入ってたらやっぱビビらせられるんで。
めちゃめちゃビビると思う。
熊本、あの何でしたっけ、黒川温泉でしたっけ、
はいはいはいはい、
そこ行ったらなんか「いらっしゃいませ」って言ってこう来て、うん、パッて脱いだらくまモンのタトゥーだらけ。
いやそこの人も思うと思うで、いや熊本やりすぎたなって。
なんかまあもしタトゥー入れなかったとしておばあさんになったらぎっちり入れたいですね。
どんなの入れるの。
いやもう顔とかにもぎっちり入れ、マイク・タイソンと同じやつ入れたい
ですね。めちゃめちゃ攻撃する気満々やん。
いやもうきっとおばあさんになったらこう誰も文句言ってこないじゃないですか、タトゥー入れまくったって。
まあまあね、まあ確かにね、
タトゥーも入れるし角も入れる、うん、
角も入れる、ああはいはいはい、はい、あのね、なんかありますよね、人体改造的なやつ。
やりますよ、もう舌も半分に裂く。
無理すんなって。
おばあさんとあれです、耳も尖らせるし。
嘘や、軟骨入れて、人工軟骨。
そうです、おばあさんだったらだって顔がこうシワシワでたるんでくるじゃないですか、うん、だからあの人工軟骨入れる余白がいっぱいあるわけじゃないですか。
まあまあそうですね、それを余白と呼ぶのか知らないけど。
だから、
え、もんちゃんはど、何だからそれさ、
え、
おばあちゃんになったらやるってことは別にもう意味ないやんか。
はい、
何になりたいの。
いやいや、若者からカツアゲされるかもしれないじゃないですか、
からやばい老人になって、はい、私のことを攻撃しないでっていう。
そうです、あと老人ホームに入った時に、うん、あのヘルパーさんとかからいじめられる可能性もあるじゃないですか、うん、でもこいつにやるとやばいっていうように見せる必要がある、まあね、守んない、自己防衛。
すごいな、
私人を攻撃したいっていう気持ちもやめてこないでっていう気持ちでいつも生きてるんですよ、うん、
なるほど。
そうそう、だからヘルパーさん、意地悪ヘルパーさんが来たら、うん、もう本当に目も真っ赤なカラコン入れて、その日からして、あの歯を光らすマウスピースあるから、それでチカチカチカチカチカチカ、
それやりすぎたらそもそも老人ホーム入れへんのちゃうかな。
え、そんな
周りが怖がるっつって。
え、そんなもん、私あれですよ、ご老人からモテるタイプですよ。
いやだから今はね、
はい、
今はその普通の状態やからやろ。
確かに、
それが悪魔になったらちょっとさ、
あ、
悪魔崇拝の対象になればいいけど。
いやでも自分と同じ世代が老人ホームに入るわけじゃないですか、
うん、
やっぱその辺はみんな令和的な人で、おー、It's cool! ってなる可能性高くない。
もうあるっちゃある、あるっちゃある、うん、確かにね、
多様性を認めましょうっていう時代ですから、うん、老人ホームも多様性がもう認められてますよ。角が生えてて、舌が裂けてて、耳が尖ってたとしてもみんな受け入れてくれる。
受け入れてくれるの、そっか。
そうそう、
そっか、じゃあ俺もしようかな。
やりましょう。あの今って働いてたりとか、うん、お子さんとかがいて責任があるじゃないですか、
うん、
もうおばあちゃんになったらもう何も責任ない、もうフリーダム、もう好きに、本当に好きに生きていい、
うん、そうね、確かに、もう右目と左目つなげようかな。つなげてでっかい目一個にしようかな。
あ、いいですね、単眼、
単眼、まあ両端にね目はあるけど、はい、真ん中にもう一回水晶、でっかい水晶
入れて、あ、いいですね。え、体に水晶入れたいかもしれない。
そうそうそうそう、フリーザみたいになるかもな。
歯も全部水晶にしたいな。
クリスタル、あ、歯が水晶いいな、歯が水晶いいな。
それ強くなっていきたいんですよね、うん、あれこれ何の話でしたっけ。
え、何の話だったっけ、ほんまに。
あれ靴の話。
あと靴の話、靴の話。
靴の話、
最終目の真ん中に水晶入れる話だった。
はい、今日はもう体に最後ね、人生の最後に水晶を入れようっていう話でした。
なんだこれ。
ちょっと最後お便りがね、
はい、来てますね、いろいろありがとうございます。
ありがとうございます。
いただきまして、ちょっとね、もう話がそれすぎてなかなかね、うん、ご紹介できないですけど、
すいません。
はい、
お名前グミの袋さんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
モンゴルさん、山口さん、はじめまして。
はい、はじめまして。
楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
私の中毒のコーナーに送らせていただきます。
あ、中毒ですか。はい。
私は14歳の時から耳かきにはまっていて、うん、10年以上経った今でも毎日毎回も耳かきをしています。
うん、
このままだと良くないし、ネットですぐにやめた方がいいという情報も見たので、
うん、
耳かきを捨ててもコンビニに駆け込んで買ってしまいます。
うん、
家では YouTube の耳かき動画を見て気持ちいいとなります。お二人は耳かき中毒などにはなっていないでしょうか。
おー、潔癖ともまた違うのかな。
そうですね、
耳かきだけってことだもんな。
うん、でも本当に気持ちいいのって耳くそをもっと溜めまくった状態だと思いますけどね。
まあ取れた時考えたんですよな。
はい、だってやっぱ耳くそがゴワッと取れた時の音、
うん、そうね、
うん、そう、音感覚最高ですよ。私耳聞こえなくなってきたなと思ったら耳かきしますもん。
じゃあどれぐらい焼くん。一回掃除してその次掃除するまで、
はい、あ、大体2ヶ月ぐらいじゃないですか。
わあ、結構いくね。
見える表層は綺麗にするんですよ、
うん、
外から見て人から見えるところとか拭いたりとかして綺麗にするんですけど、うん、奥に溜まってるやつ、これはまだなっていうので。
どれぐらい取れるんですか、それって。
いや、ちょっとその、いや、すなわちで、ちょっと恥ずかしいけど、うん、耳かきの上に、
うん、
なんで小指の先ぐらいバッて乗る時もありますよ。
あ、ひとかきで。
はい。
おぉ、すごいね。
ありがとうと思って、また来年と思って捨てますけど。
あ、そうなんや。うちの子供がね、
はい、
2歳なんですけど、まあ、生まれてすぐの時はちょっと耳掃除してたんですけど、
はい、
やっぱ暴れるようになって、なかなかできなくなっちゃったんですよ。
おぉ。
で最近、
うん、
また行ったんですよ。だからもう1年半ぐら
い
せずに、
はいはいはい、受ける。
そう、それで、まあ、でも自分ではできないから、
はいはい、
耳鼻科でしてもらえるって聞いたから耳鼻科連れてったんですよ。ほんならやっぱりその暴れるから、もう体中タオルぐるぐる巻きにしても慣れてるんでしょうね、
はいはい。
まあ、基本的にやっぱり耳鼻科でしてくれみたいなスタンスらしくて、うん、ぐるぐる巻きにして、はい、じゃあ今から取りますねっつって耳に器具突っ込んで、なんかカショカショカショとか言いながら、なんかね、そのちょっと長い、なんていうの、菜箸みたいなピンセット、はいはい、ハサミの形してるけど菜箸みたいなピンセットやって、はい、それを耳の中で何回カショカショカショカショとかやって、ほんで引っ張ったら、その耳の穴の形のものブローって出てくる。で、あ、まだあるとかってガショガショガショとか言って、それを3回ぐらいやって、
やられたい。
いや、とんでもない量出たよ。
赤ちゃんなのにすごいですね。
赤ちゃんなのに、赤ちゃんなのに。でも反対もそれやって、もうほんまに耳かき動画のあれあるやんか、
はい、はいはい、
あれをほんま間近で見て、うわーと思った。これ気持ちいいやろうなと思って、
もっとため1年ですね。
1年かもね。
1年ためよう。
で、あとやっぱり自分でやるべきではないね、その最高の快楽を得ようと思ったらやけど。
ああ、じゃあ耳にパンパンに耳クソ溜めて。
そうそうそう、やっぱりパンパンで溜めなきゃ。そうそう、耳もそうやし、鼻クソとかもそうか。じゃあ、
そう、鼻も匂いしなくなってから落ちた方がいいんじゃないですか。こっからが本番。
鼻クソそんな溜めれるかな。
え、山口さんって耳クソ溜めない方ですか。
あ、でもね、まあそんな溜めへんな。
いや、私もよく昔掃除したんですけど、うん、掃除すぎて耳から汁出てくるようになっちゃったんで、
吐きすぎてね、
はい、うん、怖って思ったんで、うん、それからいっぱい溜めるようになったんですけど、
でも2ヶ月は溜めたことないかも。
いや、ゴロゴロって音とかしますよ。
あ、そうなん
や、はい、お、雷鳴ってんなと思った。あ、じゃあ耳の中かって
それでも自分でさ、分からんで、でもそれ自分でやってるからさ、はい、本当に全部取れてんのか。
あ、確かに
奥の方やばいかもしれない。
え、怖すぎ。確かに虫入ってったなって思うことあるんですけど、なんか出てこないなって思う。
さっきうちの子供の話でも、はい、あの何、その耳鼻科行く前に、うん、光る耳かきがあるのよ、
はいはい、
それちょっと覗いた時にもう奥やばいことになってたの。
え、どうなるんですか、やばいって。
もうなんかでも壁がある。
壁、うん、鼓膜ではなくてもう耳、
なんかもうあれ、ここ耳の終点じゃないよなみたいな壁があって、これはやばいぞっていうので行ったよ。
やば、聞こえないくなっちゃいますもんね、うん、
だからやっぱりその溜めて取って溜めて取ってやけど、絶対取り残しがあるはずやから、うん、それがもう積年溜まって多分耳がやられることになってると思う。
しかも私はあんまりみんな何言ってるか分かんないなって思う時あるんですけど、耳クソのせい。
それね、脳の可能性もあるそれ同じ症状で俺も悩んでるから。
あ、本当に。会議、俺これみんな何言ってるの。そう
そう、俺もなんかね、音は聞こえてんだけど全然言葉として頭に入って聞こえへんなっていう、うん、
そうそうそう、
それね、脳の可能性あるんだよ。
あ、大変
大変。もちろん耳鼻科も行った方がいいけど、
耳鼻科は脳外科に、
それはそれでちょっとね、見てもらった方がいいかもしれない。
じゃあ
一緒に行こうや。
じゃあ受診するっていうことで、
そうね、
はい、じゃあこんなところですかね。
そうですね、大丈夫ですか今回。
今回汚い話ば
っかり、汚い話を、死ともまた違う、
耳くその話汚かったですね。
下劣な話になったよ。
もう一個なんかエピソード、あ、そうだ、この前テレビの撮影行ったんですよ。
テレビの撮影、
テレビの、友達が人足りないから来てっていうので。
え、出る側ってこと。
はい。
あ、出たんよ。
人数合わせで行ったんですけど。
ほう、何やそれ、から騒ぎか。
いや、違うさ、もう本当に MX の深夜番組みたいな感じで。
へ
え。なんと、待ち時間4時間
え、
待機室が居酒屋。ほ
うほうほう、居酒屋で待機するの。
はい。
へ
え、すごかったですね。
そういうコンセプトの番組とか。
あ、そうですね、飲みながら喋るみたいな。
ああ、なるほどね、なるほどね。
なんかそういう感じの番組だったんですけど、まあ、まだ詳細言えないんですけど、うん、でもなんかあんまりちょっとあれでしたね、待ち時間が長くて結構やる気がどんどんなくなっていくんですね。
まあそうやね、4時間もあったそうやな。
そうですね、そのやっぱりすごい、なんかもともとも仲良しグループみたいな人プラス私みたいな感じで、久々にクラスの一人ぼっちみたいのを久々味わいました。
へえ、そんなことテレビでも起こるんだよ。
テレビの待合室で起こりました。
ああ、待合室か。
はい、
もう、ま、カメラ回ってからそんなことはない。
あ、なんか、カメラはもうお笑い芸人さんが司会やってたんで、
うん、
で私はもう本当になんていうんですか、チュッチュッってあのお漬物程度に座ってたぐらいなんで。
あ、なんか喋るとかはそんなにないって、
ね、いや、めちゃめちゃ喋りましたけど。
あ、喋ったんかい。
なんか結構なんか自分の方にカメラが向いてると思ったら、うん、めちゃめちゃグイグイ出ちゃいましたね私を見てとか言って
それってあれ、オンエアのタイミングを言っても大丈夫なんですか。
オンエアタイミング、まだちょっと正式には
決まってない。
分かったんですけど、ちょっと今全然覚えてないんで、また今度ラジオで告知させてもら
います。はいはいはい、楽しみ。
多分10月とかだと思います。
ああ、いや楽しみですね、はい。なんかテレビにでも出るようになったんですね。
いや、これ人数足りないから来てくれって言われただけ。
これきっかけでさ。
いやいやいや、
これきっかけであんじゃないな。
いや怖すぎる。怖すぎる。いや、これまだ地上波じゃない、地上波？いや、MX かなんかだから、
うん、
東京の人しか見れないんですよね。
まあまあそうね、確かにね。
はい、このまま。東京から出たくないですね、怖いから。全国放送とかのやつは出たくないですね、
うん、あ、まあ確かにね。
MX だけ、
いや、どんどん出てほしいな、そういうのは。
そんな感じでね、うん、そういうお知らせもまたしていけたらと思います。
はい、
はい、それじゃあさようなら、はい、あ、なんか元気なくなっちゃった。